おはようございます。アロマセラピストであり和製油とご当地化粧品のセレクトショップミューズネストのオーナーでもある私コーミユがアロマセラピーの知識や自己流子育て健康雑学などをご紹介するチャンネルです。今日はですね、まあアナオソロシア DNA ということで行方不明になる親子というね話をしたいと思います。行方不明になるってどういうことっていう感じなんですけれども、先日ですね、うちの息子はですね、最近転校したんですよ。で、まだまだね、環境に慣れてもいないっていうのと、あと小学校の1年生ということで、一応朝も帰りも、校門まで送り迎えをしています。まあ、過保護やなーって思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、一応ね、ちょっと不登校やったことがあるんでね、学校行ってるだけですごいなということで、今ちょっと見に、様子を見に行っているような状態ですね。お友達と帰ってくるって言ったら OK なんですけれども。まあちなみに、先日はあれですよ。今日は一人で帰っていいって言うんですよ。6歳男子が。いいよって。うん、どうしたって一人で帰れるようになったって言ったら。うん、ちょっとね、お友達と一緒に帰るって言うんですよ。そしたら、やっぱり女子二人とね、一緒に帰ってきたっていうね。うん。なんか、よくわからないんですけれどもね、女の子と仲良くなりがちな男子です。うちの子は。で、まあ、一人でね、そうやって帰ってくることもできるぐらい、まあ、道は覚えてるので、結構安心感はあるんですよ。で、地域柄、その、変な人が少ない地域ではある。比較的治安が良い地域ではあるということと、あと、通学路がですね、車が少ない。車が通る道と歩行者が通る道、陸橋とかがもう別々になっているので、まあ、あまりその車の事故も心配されるようなことがないようなところなんですよ。で、家からも近いし。なんですが、先日、短縮授業だったんで、早めに迎えに行く予定だったんですよね。で、1時半に授業が終了すると思っていた私はですね、まあ1時20分ぐらいまで、1時半やなと思って、家で用事をしてたんですけれども、パッと見たら、1時20分下校って書いてあるんですよ。やばい。遅刻やと思って、猛ダッシュで行ったんです。猛ダッシュで行ったら、なんかこうもうポロポロランドセルを担いだ子たちが帰ってきてるんですよね。あ、やばいなぁと思いながら校門に急いで行きました。するとですね、まあ待てどもなんか来ないんですよね。で、まあまあその毎日出てくるのは結構遅い方なので、で、まだ出てきてないのかな、よかった、間に合ったと思ってたんですけれども、待てども来ない。だんだんなんか出てくる子たちが大きくなっていっている。そう、低学年が下校する時間は終わって、だんだん中学年になってきてるんですよね。これはおかしいと思って。で、下校するときの門がですね、2つあるんですけれども、反対側の門に行ったんかなと思うんですよ。でもその辺をちょろちょろして私を探している子供もいなさそうなんです。見えるんですけれどもね。で、まあ、反対側の門に、なんて言うんですか、用務員のおじさんがいらっしゃるんですけども、このね、用務員さんすごい人気で、毎日子供たちがね、朝もね、帰りもね、用務員のおっちゃんと喋ってから帰るみたいな、じゃれて遊んで帰るみたいな感じなんですよ。だからまあ、お母さんが来てないとかやったらね、そう、普通に喋ってそうな感じなんですけど、いない。その用務員さんとも一緒にいる様子が見えないんですよね。で、どうしようと思って。で、今月から導入された、子供がどこにいるのかわかるシステムっていうのがあって、で、なんかタグをね、ランドセルにつけてると、何時何分にどこどこ通りましたっていうようなことがわかるような、タグを今月初めからつけています。それをシステムでね、どこにいるのか探そうと思ったんですよ。探そうと思ったんですけど、なんかそのアプリにログインできなくって、うわ、すぐ調べたいのに全然ログインできへんと思って。で、パッて思い出したのが、あ、そういえば、って言って、iPhone 持たせてた。電源入ってた。電池残ってるはずと思って、iPhone を探すでパッて見たら、反対側の門から、トコトコトコって歩いて行ったところぐらいの通路のところに、たった今って書いてあるんですよ。 ほな、たった今そこにおるっていうことやなということで、私は学校を入の門入ってですね、横切り反対側の門から出てですね、その道を見ていったわけです。もうほんまにおるんかなと思って。ね、まあ携帯で、携帯捨てられてるっていう場合もありますから、ほんならですよ。まあ遠巻きに見てもわかりますよ。例の女の子二人と一緒になって、地面の虫やら、なんかフェンスについた蜘蛛の巣やら、葉っぱやら見て、仲良く遊んでました。20分ぐらい待たされた挙句に心配し始めて30分ぐらい経ちましたね、その時点でね。でも、こらーって言って。なんでなんか、ずっと電話鳴らしてるんですよ。ずっと電話鳴らしてるし、マナーモードだけど、振動は伝わってるはずなんですよ。で、ランドセルをほっぽり出して遊んでるわけでもなく、担いでるので、振動伝わってるはずなんですけど、全然電話に出ないと。全然電話に出ず、遊んでいらっしゃいました。我が息子、女子とね、みんなでワイワイ遊んでました。はい。で、すごいやっぱ心配するじゃないですか、親としては。で、怒りたくなるんですよね、ものすごく。何やってんのって言って、アホかと。もう、昭和やったらバチコーンって言ってるようなね、状況ですよね。そんなことしてあかんと。めちゃめちゃ心配したぞ、ということで。令和だからバチコーンしないですけど、でも令和じゃなくてもでもバチコーンできない理由が私にはあったんですよ。それは、私もかつて同じようなことをしているということですね。まあ、今日、その日にあった出来事をうちの母に、いや、今日こんなことがあってねって言ったら、どの口が言うてんねんって母に言われたんですよ。知ってるよと。いや、もう分かってんねんで、だから怒ってないねんと。ね、母にもそんな風に言われるような行動をしてたわけです、私。まだ、昭和ですよ。昭和で、平成になったぐらいかな。まだ携帯電話なんて全然出てもなくて、ポケベルさえも持ってなくてですよ。公衆電話もコインで入れてましたよ。そんな時代に私はね、家から電車に乗って小学校に通ってたんですね。で、駅までの送り迎えはあったんですけれども、まあ、1年生もちょうどだいぶ半年以上過ぎて、もう、一人で、帰ってこれるような、帰ってこれるような、タイミングになってたんですよ。で、その時はまだ駅から歩いて帰れる距離のお家に住んでいたので、親のお迎えもなかったわけです。ほんで、ある日私はですね、何を思ったのか、学校から帰ってきて、親に何の連絡もせず、一回家に帰りもせず、そのまま同じ駅で降りて、違う方向に歩いていく、仲良しの同学年の男の子の家に遊びに行って、家で、スーパーマリオブラザーズをやっていたと。で、それでですね、大変なことになりまして、昭和なんで、もう連絡手段がないじゃないですか。子供がどこにいるかとかも全然わかんないし、発信機もないですしね。で、それでうちの母親、まず、まあ、学校に電話しますよ。そしたら学校は普通に帰りましたって言いますよ。学校でも大変なことになりますよ。で、その後、まあ、お友達の家に電話かける言うても、女の子の家とかにもかけますよね。でもいないと。で、もう警察にまで電話しましたよ。いないんです、言うて。で、最終的に、あんまり覚えてないんですけど、多分その遊んでいた子のお母さんが帰ってこられて、あれって。何してんのって言って、お母さん言ったみたいな感じで多分ね、連絡をしてくれはったんやと思うんですけれども、それで繋がった後に、まあ、ものすごい怒られましたね。そんなことがあるので、我が息子も怒れないんですけれども、今の時代は本当に、ね、iPhone とか、発信機タグとか、そういう見守りグッズがですね、増えて、本当に良かったなと思いました。皆様もこういうね、ヒヤリハットみたいなね、事件があったとか、同じことしたとかいう人がいらっしゃったら、もうぜひぜひレターをいただきたいと、コメントレターをいただきたいと思います。以上、行方不明になる親子という話でした。ではでは皆さん今日も一日良い日をお過ごしください。和製油とご当地化粧品の専門店、ミューズネストのオーナー、コミューでした。ではでは。Thank you.
Thank you.